詩編の8編です。いつものように一節を私が読み、奇数節を私が読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の8編。では一節から読みします。指揮者のために、ギテとの調べに合わせて、ダビデの賛歌。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。
あなたは幼子と血の子たちの口において、力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、
あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに。
人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に求められたようだ。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを変えられたようだ。
あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。
あなたの見ての多くの技を人に伝えさせ、万物を彼の足の下に置かれました。
すべて羊も牛もまた野の獣も、
空を飛び海に乗るも海地を通うもの
も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。で、神は力強い方で、その神の皆は全地にわたるって。で、天に意向があって、光栄があって。で、その神がそのすべてを作って収めておられるんですね。その中で神は人を作ったんですよ。で、その人に、神が作ったこの地上、この地球のその自然というか、これすべてですよ。動物も、自然界も、植物も全部その収めさせるために、収めるさせるためにというか、収める役割を人に与えたんです。好きなようにしていいって。で、その神が、この天と地を作ったんですけど、その神がその人というものを、他のその動物とか植物とか自然とか、それよりもはるかに上にしたんですよ。自然界からなんか生まれてきた私たちの母は、ミジンコですみたいな。そんなこと言ってるような人とは、その一線を画するんですよ。全然違うんですよ。そんなん、その進化してきたんだったらみんな一緒じゃないですか。神は目的を持って人を作ったんですよ。いつも思うんですけど、それでその、もう両方とも論ですから、進化論と創造論として。科学では証明できないから論なんですよ。で、それが論じゃなくて証明できるものは全部何とかの法則とかって言うんですよ。万有引力の法則って。それはその証明できるからですよ。いろんなもので。でも進化論も論の域を出ないんですよ。その証明できないから。でもなんか知らないけど、特に日本では進化論がその当たり前になってるんですよ。小学校とかその理科とかで普通に教えるんですよ。それ、人はそうやってできたみたいな。やめてほしいですよ。それを教えても別にいいんですけど、それを言うんであればその両方教えてほしいですよ。二つあるよって。だって両方とも論で、両方とも同じぐらいのその科学的根拠なわけですから。それは置いといて。この詩編の8編のそのメインになっているものっていうのは、私の中では3節から5節です。で、神が人をその特別扱いされたということです。他のその被造物と被造物の中でですよ。神は人の声を聞くんですよ。私たちが神に助けてくださいというときに、また私たちが神に感謝して、その賛美を捧げるときに、神は聞いておられるんですよ。どんなに美しい動物だろうと、人間のようには神は見ないですよ。だって、その動物と人間は違うから。どんなにその地球上で一番その賢いチンパンジーも、人間の中で一番その賢くない、その賢くない人がいたとしても、比べ物にならないぐらい神は人を愛するんですよ。だって、イエス・キリストを神が与えたのは人のためですよ。チンパンジーや猿やゴリラやミジンコのためじゃないです。 神は人を愛して人を救うためにご自分の御子であるイエス・キリストを惜しむことなく与えたんです。人はそれぐらい神からとってその大切なんです。愛する対象なんです。そのことを覚えたときにダビデはびっくりしてるんですよ。人って何者なんだろうかって。こんなに神はその私の人のことを愛し、人のことをその気にかけてくださって。こんなにも良くしてくださるなんて、私が声を助けてくださいって言ったときにこれを聞くなんて。このその天地をすべて作られて、太陽を置いて、そしてその月を置いて、星を全部置かれた方が聞かれるんですよ。こんな私の声を。最近ずっと暑かったじゃないですか。80日以上その夏、真夏日というか猛暑日ですか、30度以上続いてたわけですよね。6月から。で、台風が今回来て、その雨がちょっと降ったじゃないですか。で、クーラーの機器も違うし、クーラーつけたら寒いくらいですよ。で、太陽が少しその遮られただけで、こんなに違うのかって思いましたよ。また太陽出てきて暑いですけど。でもそれを私夫婦で話してたんですけど。で、もし、太陽が今の位置よりも地球にあと1キロぐらい近かったら多分僕らは燃えてなくなってるんですよ。そのぐらいのその微妙なこの距離感というのを神が知っておられて、そのこの完璧と言われる完璧としかないんですけど、その場所に置いてるんですよ、神が。で、月とかが近すぎてもっと近かったら、今度はその道潮とか、その引き潮とか、そういう上げ潮とか、そういうのでものすごいその大きな被害があったはずなんですよ。神は全部そういうことを知っておられて、その絶妙のところに配置されたんです。バーンってビッグバンで始まって、それがたまたまそこに置かれましたって考えるよりも、はるかに信仰が少なくて済みますよ。その方が、私たちを愛して、私を愛して、あなたを愛しておられるんです。その方がイエス・キリストを、そのご自分の御子を惜しまずに、私のために、あなたのために与えたんですよ。私が何だからではないんですよ。人とは何者なのでしょうです。その域を超えないんですよ。私が何だから神がどうするではなく、神が人を特別に作って、で、ご自分がその愛を注ごうって愛するという愛し合うという関係をその人と持とうってそう決めたからですよ。もう神の恵みとしか言いようがないですよ。私の存在は。偶然の産物でもなければ、猿の親分でもないんですよ。神が愛そうとした個人個人なんですよ、私たちは。人とは何者なのでしょうって。あなたがこれに心を止められるとは。神は私のことを、あなたのことを心に止めてるんですよ。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。ヘブルの10章の6節に書いてありますよ。神に喜ばれるためには、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方だということを信じなければならないって。私たち信じていいんですよ。神を求めたら、神が報いてくださるって。神に助けを求めたら助けをくださるって。必要を求めたら必要を与えてくださるって。私たちに顧みてくださるんです。私たちを顧みてくださるんです、神は。その方を覚えて、祈るときに、この原理を頭の中に描けますように。ただ、天のお父さんみたいな、そんな感じで、そのお昼も感謝しますみたいな。この、天を作って、月を置かれて、星を置かれて、太陽を置かれて、すべてを作った方が、こんな私のために食べ物をくれてるんですよ。そんな大きな方が私のことを顧みてくださって、こんな大きな方が私のことを心に留めておられるんですよ。そうやって、私たち神との関係を、その感謝や喜びに溢れたものとなっていきたいですよ。毎日毎日。神に目を留めるんですよ。問題とか、自分自身じゃなくて。